もポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代お手さん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サクラちゃんから人に会ったことが私だとお化けはわきあいあいと話しています。すみません、はい、司会の伊沢子です。
宮山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回のですね、霧島部活やめるっていうのをですね、放送に引き続いてちょっと今回またゲストですね、ジュンディーラーのレゴちゃんです。
はい、レゴです。よろしくお願いします。
行きます。
はい、はい、でゲストでリスナーのですね、中野さんです。
はい、よろしくお願いします。ああ
、はい、でですね、さっきの、霧島ですね、今回、霧島を、せっかくやるんで、ちょっとじゃあ今回の縛りをちょっとつけようということで、何の縛りかというとですね、青春縛りをちょっとつけようという、僕がちょっと今回提案をさせていただいて、でじゃあ青春縛りって何なのさっていうところでですね、霧島って、映画でね、もともとは小説なんですけど、青春漫画の金字塔みたいな感じで今ちょっと新しくね言われてるところだけど、我々で読んできた青春を題材にした小説だったり、漫画だったりとかもね、あるんじゃないかなというところで、じゃあそれぞれ前自分の好きな本をプレゼンしてもらおうみたいな回がちょっとあったかなと思うんですけど、同じような感じで青春というキーワードだけで縛りをする、ちょっと回をやろうかなという感じです。
はい、
で一応今回、事前に宿題を出してきて、皆さんチョイスして来てくださいねっていう、本当中野さんにも出してしまって、
ちょっとそうなんです。その結果なんていうの、9月1日の午前中に今宿題やってるっていうこの絵ですよ。俺の高さ
慌ててね。
はい、宿題やってきた人。
もうすぐできます。
8月31日です。お母さんに手伝ってもらうかもしれない。でですね、なんでちょっとこれをやろうかなって思ったのかというとですね、最近ちょっと出たんですけど、宿題いいっすか？じゃあ宿題の時、後で後半にするから、ちょっととりあえず集中しないこっちに。
いいですか？助かります。
延期された。
はい。じゃあ、9月の7日まで待ちますんで。いいですか？
はい、
はい、で今回ね、なぜ僕がこれやろうかなと思うけど、最近こういう雑誌が出たんですよ。これ中野さん知ってるか分かんないですけど、これ「漫画秘宝」っていう
雑誌なの。
ムック
定期的に
ムックなんですけど、特別雑誌みたいな感じで、別冊片島みたいな感じだよね。
はい、
でこれ何かというと、映画秘宝っていう雑誌があって、
はい、
で町山智博さんっていう、結構最近有名な映画の評論家の人がいるんだけど、
はい、
でその人が創刊した雑誌で映画秘宝って言って、
はい、
でさっきの霧島の話で言うとさ、霧島君たちがさ映画の本をさずっと読んでるシーンだったじゃん。
ああ、
でそれをほらバレー部の後輩に入って、
キネマ旬報みたいですね。
そうそう、バンって落としちゃったりするシーン、あれ読んでた、あの雑誌が映画秘宝なんですよ。でそれ の別冊で漫画秘宝っていう、これ漫画に焦点を当てた漫画の解説本で、でこれがね、男のための青春漫画クロニクルっていう定義で作られてて、我々みたいなね、サブカル男子が好きそうな、青春漫画をね、勝手にチョイスしてみんなで評論するっていう雑誌なんですよ。でこの、雑誌の、キーとなるというか、この創刊されたきっかけとなるような漫画があってね、
はい、
最近で、それが何かというとですね、この漫画なんですけど、これ知ってるでしょうか、これ。
知らない。
これは押見修造さんのね、悪の花っていう漫画なんですけど、これこの間まで、アニメやってたんですよ、深夜で。で、これ話の内容何かというとですね、主人公がこの春日君っていうね、男の子、中学2年生かな、男の子なんだけど、はい、で彼がね、ボードレールっていう、作家がいるんですけど、
はいはい、
知ってるんですか？
知ってます、
うん、ボードレールの悪の花っていう全く同じ本があるんだけど、はい、でその本はすごい好きな男の子なんですよ、うん、で、彼が、すごい好きな女の子がいて、この子、佐伯さんっていう女の子がいるんだけど、 この佐伯さんのことが好きなんだけど、ふとね、あの学校で彼女の体操着を見つけてしまうんです、うん、で体操着を思わず盗んでしまうところから話が始まる。
で変態的なところでね。
そう、うん、なんかそれもなんかあれあるんなんだんあるとってあはあって言ってそれも取ってで逃げちゃうみたいなところから始まる。
伊佐山あるあるね。
俺はないよ。あったら大丈夫だよ。大丈夫だよ。俺そもそもこれだったらこの題材取り上げない。
共感しちゃったんだ。
共感しちゃ
った。ありますよね。リコーダーを。
そう、取った取った。かぶったかぶったかぶった。
やったやった。で、でね、じゃあこの、じゃあその取ったことで何が起こるかというと、うん、この中でヒロインが2人いるんですけど、まあ、さっき1人がその佐伯さんと女の子で、で、もう1人がこの、こう、ね、名前何でしたっけな。
でこっちで盛り上がったから、ね、リコーダー盗んだことある、
いや盗んだことない。盗んだらだって事件になっちゃうから。
あ
でもちょっとさ、なめないまでも
書くの
なんかない。
中村さんだ。
あ、来ちゃった。
まあ空気読めよ。今タカさんだけが露呈して終わったよ。
タカさんがリコーダー食べたことあるっていう。
ない
よ。食べてないけど
俺我々イエスもノーもないと思ったよ。俺ら安全圏。
俺だけなんか自爆したんだ
よ。でこの中村さんにね、あの見られてしまうんですよ、
着てるところ。体操着を
着てる、着てる、
かぶってるところ。
でこの体操着
で面倒くさが
あって話が前に進まれたろ。
何を見られるの。
この体操着盗んだところを見られてしまう、
その瞬間を。
そうそうそうそう。でそれを、元手にこうね脅されるんですよ、この中村さんから。で、うん、この中村さんからまあ、それでなんか妙な三角関係が始まって、ずっとこの春日君がこれをね元手に脅され続けるんだけど、
それ弱みを握られて、そうそう、いろいろなことを要求され続ける。
そうそうそうそう、うん、で、じゃあ何を代償として春日君に、ね、
うん、求めてるの
かって言ったら、もっと変態になれっていう。
あら
お前、あれ金銭を要求されてるんじゃなくて、うん、もっと変態なことをしてくれっていう要求をずっとされる。
あの、あらすじだけ聞いて思ったんですけど、はい、あのオナマスって知ってます？
知らないです。
オナニーマスターっていうウェブ漫画があるんですよ。なんかそれにちょっとストーリー似てるなと思って。
ああ。
ちょっと関係あるの、まあちょっと分かんないで後で調べてみます。
はい、はいはい、まあ要は
このすごい題材を。すごいタイトルを聞いてしまって
闇がです
。オナマスセックということですね。で、まあ、要はこの悪の花っていうのがその、うん、ちょっと僕も詳しく読んでないんだけど、まあ、その人間の本性ってのはこんなもんだみたいな感じでさ、うん、結構深くこう人間の中に眠る悪をこう、うん、呼び覚ますみたいなところのテーマを合致してるのかもしれないけど、この春日君にお前の変態はそんなもんじゃねえだろみたいな、もっと変態を呼び覚ますみたいなね、こと脅されるわけですよ。でこれが最終的にどういうことになるかっつったら、そのなんだろうな、この思春期とかにありがちなそのよくわからないエネルギー、ほう、これがそもそも多分性欲なのか、例えばその何かこう何だろうな、何者かになりたい欲なのかわかんないけど、そのよくわからないエネルギーというものが最終的にこの中村さんによって変態をむき出すという方向になってくるんだけど、うん、これがね、何かね、だからなんかその思春期にありがちな、なんかこのよくわからないエネルギーをどう放出していいのかよくわからない問題みたいなところに発展していって、最終的にこの二人がどんどん崩壊していくんだけど、うん、っていうのが結構ね、なんかね、まあ、グロテスクというかリアルというか感じで結構面白い感じで最近結構話題になってるんですよ。で社会問題になってて、あのこれの中でね、ちょっとあのなんだろうな、学校をちょっと無茶苦茶にするみたいなねシーンがあったりするんだけど、それを全くも同じ感じでやった事件かなんかが最近起こって、
う
ん、見たりして、ちょっと社会現象化してるところがあったりするんでね、うん、まあ、っていうのは、まあ、ちょっと面白かったよっていうところで、
でその本がきっかけになってさっきのムックが
出てる、うん、そうそうそう。でちょっと青春漫画っていうのに結構フォーカスが、まあ、多分当たってるところでもこれあるけど、
うん、
その冒頭にこうずっとその押見修造さんのこの作品の解説がずっとついてるんですよ、全作品の解説が。で、まあ、この中で まあ、これは最近の漫画だから俺はもうみんなが読んでるっていうところで知ってちょっと読んだくらいじゃないけど、その僕が最近読んだ中でちょっと最近っていうか昔ね当時その読んでた中でちょっと面白かった本僕もいくつかチョイスして
あれ今の話終わりでまた別のプレゼン始まる。
そう
です
ね、
うん、いや そのあれねラッシュね
ラッシュ
コンボ
コンボっす、
はい、そのさムックには、うん、過去のそのなんていうの青春漫画みたいなのが結構ラインナップとして入ってんの。
そうそうそうそうそうで僕にねチョイスしてきたのが、まあ、でもこれ結構最初これ知ってますかね。これねあの今のこの中で青春漫画っての定義ってじゃあ何かって言ったら、うん、まあその
変態を許容される
違う じゃあまあそれは宮本さんの定義かもしれないけど、うん、そのなんだろうな夢を叶えるみたいな、なんかその邁進するみたいな、自分の大人になるみたいな、そのさあの割礼の儀式じゃないけどそういうさあの大人になるための過程みたいなところの描くものと、うん、あとそのまあ、いわゆるそのさ恋愛とかさ、うん、その性的なところとかそういうところのに分かれると思うんですよ、うん、であのその、なんだろうな夢とか自分ではない新しい自分だみたいなそういうところでの青春ものというか、これで、ね、島本和彦さんっていう人が書いた青い炎っていう漫画なんですけど、うん、これ知らないですか。
ごめん僕はってごめん知らないです。
知らない
ちょっと読みました。
した
会社の中で回ってます。
これはね、完全に、まあ、バカ路線っていうか バカ漫画の種類なんだけど、うん、ね、これあの、モリオペンっていう、漫画を描いてる人で、結構熱血漫画を普段描いてる人なんだけど、うん、この人の自伝的な漫画なんですよ。うん、で、あのじゃあ何のなどの、いつの時代の自伝的な話って言ったら、この人の大学生の時の話なんだけど、うん、あのこの人大阪芸大かなんかに当時書いてて、で、うん、同期にあの庵野秀明とか、うん、あの今のガイナックスってエヴァンゲリオンバリーに、うん、あのいたようなあの今大戦で活躍してるような人たちが同級生だったんだよね、うんうん、でその人たちのことが実際この学生時代リアルに出てくるんですよ、うん、でじゃあ彼はじゃあ実際どういう感じの学生だったのかって言ったら、ものすごいプライドの高い勘違い野郎だったんですよね、うんうん、で一番初めにこの、まあ、このままなのでフィクションであるって書いてあるんだけど、この初めね、この彼が漫画を読んでるんですよね、ラーメン屋かなんかで、うん、なんで、クククク、甘いぜ、甘くなってきてる、漫画業界全体が甘くなってきているっていう、もうはじ鼻から漫画業界全体を何にも書いてない彼が全部上から目線で語ってるわけですよ。
あ
ね、で、要はクリエイターになりたい男の話なんだけど、
なるほどね、
でね、うん、じゃあどんな感じかって言ったら、こんな同級生の中でこの庵野秀明が学生時代でいくの、これいの第1回目の講義かなんかで庵野秀明が座ってるんですよ、うん、でね、なんだあいつはって、
怒り言動だな。
そうそうそうそうそう、怒り言動ですよね。確かになんだあいつの深刻さは何を考えてるんだってみたいな感じで、なんかこんな怪しいやつだなとね、こう食って、なんかこんなやつは大したやつじゃないだろみたいな感じで思ってるわけですよ、うん、で他にもこの漫画読んでたらね、うん、この時に足立みするが漫画のサンデーで連載始めるんですよね、うん、でなんだこれはって、このあのこんな漫画今一つ人気が出んな、何かが足りんって、うん、こんなあの女の子が可愛いのにこの少年漫画で描くなんて、うん、お前は分かってないみたいな感じで言うんですよ、うん、だけどよし俺だけは認めてやろう、ちゃんと切り取ってスクラップにしといてやるからなっていう感じでビリビリビリと取っておくわけですよね。
ああそのなんていうか、エネルギーが溢れちゃってるやつだ。
そう
ベクトルを失ったやつだから
そう、うん、でそうしたらですね、この後にね庵野秀明が、うん、まあ、授業中なんか書いてるんですね、パラパラパラパラ、うん、何書いてるのか、パラパラ漫画書いてるんだけど、そのパラパラ漫画をちょっとふっと見るとね、うん、すごいクオリティのもの出てくるわけですよ、うん、でそしたら絵が動いてるじゃないかってこいつは何者なんだみたいな感じでギャーって自分との力の差にこう驚愕するわけだね。でこの後に足立みするが今度あのコンビニにふと立ち寄ったらね、なんだこれ、足立みするがメイン作家待遇、少年誌なのに女の子が主人公、俺だけのあっちだ、足立みするじゃなくなったみたいな感じで、その自分のこうこの視線とこの自分から見てるこの下上から見てる目線に こうギャップを覚えて、
あのね伊沢さん分かった分かった、あのねそれね、俺個人としてはすごい分かるんだけど、世の中一般ね分かるかな、その伊沢山の盛り上がり。
世の中と言わずとも、俺分かんない
から。もうすぐ、ね、解説をすると、伊沢山さんが言うところの青春の一つの定義として、やっぱりベクトルを持たないエネルギーってあるんですよ。俺はいずれ世の中を変える。何で変えるかはまだ分からないっていう、そういう感じ。俺はすごい、きっとすごい、多分すごいって言ったら、
そうこういうね
、エネルギーだけがあって、それがどこに向かうか分かんない、その学問なのか、クリエイトなのか、アートなのか分かんないけどって、持て余しちゃってるシリーズね。
そう、持て余し、完全に持て余しすぎてるよ、彼の話だね。
高校の時に伊沢山がその持て余してて読んでた本なの。
あ、違う、これは最近の漫画
だ。最近の本
だ。これはもう 3,4 年前ぐらいの漫画なんだけど、見てて、まあちょっと当時を振り返ったら思うんですけど、ああ、痛い。
こういう大学生を見て、ああ、分かる、と伊沢山さんが思ってる。
そう。
でもね、それさ、結構さ、少ない、過半数じゃないとはいえ、結構な人口いると思うけどね、エネルギー持て余し系の人。
だから、まあ、これは人はまあちょっとね、まあ、漫画家になりたい、まあ、てかそもそもこの時ね、まだ漫画家になるかも決まってないね、俺はアニメーター、アニメの才能があるかもしれないと思ってたら、庵野秀明みたいなものすごい才能がある友達が出てきて、俺はアニメは無理だ、だから漫画に行くみたいな感じでいきなり漫画に書いたり、で漫画行ってたら漫画がもっと上手い友達がいて、俺はやっぱりアニメだみたいな感じで戻ったり、もうフラフラしてるのよ。そのなんかこうエネルギーの所在のなさみたいなのも、このまあまさに青春だよね。
そうだね。僕はね、結構この場ではみんな引いてるかもしれないけど、俺結構伊沢山さん側になって、
そう、宮山さんものすごい多分ね、俺より宮山さんの方が多分この漫画共感できる気がするんだよね。
宮山さんは大体そんなもんだよ。
そう、俺の多分ね10倍ぐらいプライドとかある宮山さんが、
いわゆる自信の根拠のない自信みたいなのがあって。
分かる。
そう、
なんとしたいことだ
もん。高校生当時から宮山さんは俺に対してそういう風に言ってたから、お前はなんで、すごいと思わないんだみたいな感じの、いいか、俺はすごいんだから俺についてこいみたいな感じで。だからね、まあ、そういうその、まさに青い炎です。
なるほど。
青い炎が燃えたぎってるんですね。っていう、まあ、漫画でしたっていう。
はい。
はい、で、あとね、で、
あ、複数あるのね。
あ、いいっすか。あと一冊ぐらいでいいっすか。
どうぞ。編集でカットするのは自由なの。
あ、そうそう。これはさ、最近の漫画と先なんだけど、これ謎の彼女 X っていう、これちょっとエロっぽい漫画なんだけど、ただね、これね、この主人公の男の子に彼女ができるんだけど、この彼女はね、なんだろうな、抱きしめさせてもくれないし、キスもさせてもくれないし、まあ手を握るもギリギリぐらいな感じのすごいこう禁欲を強いるのね、この彼、だけど唯一だけ許してる行為があるんですよ、っていうのが、
これ今回伊沢山さんの回っていうことで、伊沢山さんが喋りたい漫画のことを喋り続けるっていう、そういう回、
それを我々聞くと。
そう、
彼女はよだれを舐めるっていう行為だけ許してくる。
彼女はそもそもよだれを垂らすの。
よだれを垂らすのが、
そうだよね。
そうなんか転校するしたらこの子なんか机によだれを垂らしてて、
寝てる、
この感じで、
あ、寝ててね、
よだれを垂らしてるんだけど、
あ
で、ふとの彼がこの子のよだれをぴょろっと舐めてしまって、なんかボロがなかったりして、
ふとしたことって、
そう、で、その前に何がふとしたことなんだって話なんだけど、
あるよ。
で、このよだれを舐めることだけで、この二人の感情が通じ合うっていう、なんかもういわばちょっと超常現象的な感じの、
SF みたいなね、
感じなんだけど、だけど、それだけがなんかね、彼らの交流なんだけど、妙なね、なんかな、なんだろうな、こう、まあ、女の人はもう海のさ、向こうの存在であるみたいな言葉があるけどさ、そのはなんかわけわからない感じみたいなのを多分このよだれっていう表現でなんか表してるみたいなさ。
あ、俺ギリギリそれ拾えるな。
あ、そう。
俺ギリ
広いね。
ギリギリ拾えるな。
俺全然わかんないよ。女の子が海のその向こうの存在だったら理解できるんだけど、言ってることは、 今回のケースでいうとさ、男の子のそのよだれを舐めるって行為自体も俺にとってはよくわからない。
女の子のよだれを男の子が舐める。
そうでしょ、で男の子が舐めるんだよね。
毎日一緒に帰って最後に彼女のよだれを一口だけ舐めるっていう行為だけがずっと繰り返されていく。それだけなんだよ本当に。それだけの話なんだけど、妙になんかエキサイティングでね、なんだこれっていう。別になんかダイレクトなエロい表現は全然ないんだけど、なんか生めかしいもの感じる。
それは絵が、
いやストーリーかな、なんかわかんないけどね。
いやだから空気だな、
空気かな。そ
読んでないよ
ね。あのね行為そのものはどうでもよくて、その行為そのものがお互いの間でエロティックな意味を持つっていう合意があれば、その行為自体が、ね、エロいんだよ。あの何でもいいんですよ。あのお箸で関節キスをするみたいな、ストローで関節をキスをするみたいなもんで、その行為そのものは別に大した意味もなくても、お互いが意識しちゃうともうエロいんだよ、うん、この同じストローを使うことが、
はいはいはいはいはい、
意識しちゃうかどうかだと思うんですよ。それ約束ができちゃうかどうかだと思うんだよね。どうですか先生。
いやでもまさに本当その通り。
豪華
です。優雅
だから、最終的にこれね、このよだれを舐めるとね、その人の感情が分かるみたいな、なんかどんどんちょっと SF 的な感じになってくるんだけど、
それは分かん
ない。でもね、もう非常になんか、この中高生ぐらいのなんかね、こうよく分からない感じ、恋愛に対しての、みたいなのをうまく表してるなっていう。
あのね、高校生とか中学生ぐらいでさ、体の関係を持つようになってくるケースがあるじゃないですか。例えば、セックスをするっていう行為が、だから A とか B とか C とかっていうさ、だからそういう隠語を使ったりするけど、我々にとってみたらさ、別にどうでもいいことなんだけど、中学校とか高校生ぐらいの時のセックスの初心者にとって、どこまで何をするかってすごい重要だったりするんですか。例えばキスをする、あとはディープキスをすることが重要なのか。例えば、おっぱいを触る、これは服の上から触るのか、あのブラジャーの上から触るのか、直接触るのかとかって、すごい重要なさ要素って、今となっちゃ別にそこら辺の区分なんか関係なかったりするじゃないですか。でその中で、なんていうか
さ、すげえ笑ってるよね。
そのさ、中途半端な時期にさ、いわゆるこの挿入をしないケースってあるじゃないですか。例えば、オーラルセックスですね、いわゆるフェラチオをする、クニーニングスをするっていうだけの行為があるじゃん、っていうだけで終わる時とかない？ない
学生時代、
いや中学高校生ぐらい
が、要はエッチはしないけ どまあそこまでは許してあげるよっていう、まあ、
女の要は手間だけ OK よっていうケースない。そう、あのね、期間としてすっごい短いのよ。1ヶ月とかかもしれない。 あるでしょこれさ、別に今でもあると思うんだよ。
あのね、絶対喋れないけど、絶対載せられないけど、載せられないけど、俺ほら、あの、初がちょっと特殊すぎて、A とか B とか C とか飛び越えちゃ
って。X みたいなね。
だからむしろ今の方が、その ABC をちゃんと大切にしたいな。
今のやつは、ごめん、ちょっとトンボでさーっとこうやっといて、
どうしても言いたくなっちゃった
で、でね、あの、どこの話から来たんだっけ、あのさ、そういうのないですか、あの、セックスをして、で、セックスの定義って難しい時ですか、挿入をします、で、その後、射精をします、もしくは女性が、行っちゃいますっていうところがゴールだとしたときにさ、そのプロセスだけで終わる日とかないですか。例えばさ、相手が少女の女の子だったときに、いや、ちょっとこんにちは、あ、すいません、今日帰りますみたいなとかあるじゃないですか。なんかそういう妙な時間帯をなんか表現してる感じがあるんだよ。
それが永遠と続いてるから、だからね、実際にやってしまった後より、多分ね、だから要はその、もう寸止め状態がずっと続いてる感じなんだね。だからね、まあ、それを本当に凝縮したような。で、それが、ただ、よだれを舐めるっていうさ、もう究極だよね、そういう意味でね。
そうだね。よだれっていう こと自体はただのモチーフの一つであって、うん、何でもいいんだよね、うんうん、本当に、うん、あのお箸を舐めるでもいいし、うん、何でもいいんだけど、あの映画でさ、エロ映画で寸止めっていうそれこそ映画があったけど知ってる、うん、あれエロ、ピンク映画で、邦画で、うん、あれはなんか、
漫画だよ、
あれは自分のパンツでオナニーを強要するってやつだよな、あれ設定は。
そうだね、
そうそう、あれも同じなんだ、体は許さないけど、うん、あの性欲を感じなさいっていう、うん、あの、そうそう、あれと同じだ、モチーフってか、なんでもいいんだよ、そのブツは、うんうんうん、今、諫山のエネルギーを凌駕したよ本事案について
俺が紹介して
同じだよ、全部悶々としてる、
そうそうそう、だから青春と
は変態だから
本当にちょっと待って
ここ10分ぐらい捜索したらいろんなもんが出てきそうなんです
よ。じゃあ青春だね。だからそもそも青春っていうのはだからその自分そもそもさ10代20代っていうのは自分がまだ何者なのかはよく分かってないわけなんだよ。だけどエネルギーだけはあるからどこにぶつけてていいのか分かんないっていう状態がまさに青い春で青春だと思う。まあ定義をするとすればさ。
まあそうですね。うん、だからエネルギーはあってベクトルが不明っていう
ケースですよね。そうそうそうそう。それのまさにこれは、まあ、エロの方向でわけわかんない方向に行ったパターンとこっちはその自分が何者かになりたいけどどこに行っていいのかわかんないっていうパターンの、うんまあ、2つですよね、うん、っていうのでちょっとご紹介させて。
だから諫山さん自身が青春時代に読んで共感したってことよりも青春とはこういうもんだという心理を描いている作品の障害ってこと
だ、うん、そうだね、
うん、そうだね、うん
はい、
はい
はい、
じゃあ以上です。
はい。はい、これでもう
一回
切る。じゃあ一回切る。
はい。はい。最後の回でした。